赤肌の先生、振られた女の子を忘れるためにどうしましたってシルクちゃんに聞かれた三太郎は、そんなものはね、とっとと忘れて次の恋に走ればいいんです。ねえ、うん、そうです、田中香織にもそれが必要なんです。これは意外でしたね、元気だった頃の思い出を忘れて初めて前に進めるんです。ああ、なるほど ね、まあね、タナッチことね、田中香織のね、病気はね、慢性腎炎、
はい、
まあ透析もしていかなきゃいけないっていうことでね、まあ一生ね、付き合わなければいけない病気ですよね、これも、はい、でね、まあそんなね、タナッチはですね、ソフトボール部で活躍をしていた三拍子揃ったいい選手で、1年生でレギュラーポジションを獲得、でもね、大会直前に発病して入院、まあね、ソフトも続けていけないっていうことですよね。クラスでもね、いつも笑ってて人気者、だからね、夏休みが明けた時にクラスのみんなでお見舞いに行こうっていうことにね、なったんですが、会いたくないということで、タナッチは断るんですね。やはり元の生活にはね、戻れないっていうこと、本人が一番よく分かってるのと同時に、それが重くのしかかったんでしょうね。だからこそね、その頃のね、いい思い出を忘れて、初めて今の体で何ができるのか、それが分かってくるっていうことなんでしょうかね。田中は一生病気と付き合っていかなければならないんです。過去を振り切って今の自分と向き合わなければあの子はずっとあのままです。確かにそうかもしれませんがね、でも三太郎はね、じゃあここで見た夢をもう見るなってことですか？それはおかしい、そんなのおかしいでしょ。おそらくタナッチはあそこでたくさん笑ったはずなんです。そんな自分の夢を捨てる理由がどこにあるんですかね。まあそんなタナッチを演じているのがですね、宝ひかりちゃん、頑張ってましたね。あのね、メガネを取った時のね、表情、良かったですよね。
可愛かったですね。
で、まあ、宝ひかりといえばですね、1996年生まれの13歳、昨年2008年、第33回ホリプロタレントスカウトキャラバンで 36,312 人の中からグランプリに選ばれた。小学生での受賞は彼女が初めてだったんですよね。5年先、10年先に輝いていると思うってね、まあ将来性を期待されてのことだったんですが、その片鱗をね、もう見せ始めてますよね。あのアッコにお任せで事務所の大先輩である和田アキ子さんと初共演を果たした時に、番組自体をあまり知らず初めて見たのは出演の1週間前で、しかもマネージャーに見させられたってね、言ってしまったんですよね。それに和田アキ子さんの印象を聞かれて、ハキハキしていていいと思いますってね。まあ周りの共演者はびっくり。でもね、アッコさんはね、新人でそこまで言える子はなかなかいないよ、正直でいいねって大絶賛ね。やっぱりね、結構大物ですよ ねドラマの方では歌のお兄さん、あれがデビューとなったんですが、これからね、いろんな役をこなしていってね、それこそね、大女優にね、育っていってほしいものですけど ね、そういえばね、あのソフトボールの対決ね、シルクちゃん、あのサード守ってましたよね、確かね。それがファースト後方のフライを取ってましたね。どういうことなんですかね。まあそのあたりはね、ドラマですから、よしとして、でもやっぱりね、なんだかんだ言っても小林さとみさんいいですね。
いいですね。
あのひょうひょうとした中の笑いね。
はい。
まあそれがなかったらね、あのね、三太郎の軽快ぶり、まあ大泉洋もうまいんですよ、本当に呆れるくらいね、こっちに伝わってきますからね。
そうですね、もう大泉洋イコール KY っていうのがなんか思ってしまいますよね。
ということでね、まあそんな赤鼻の先生のサポーターになっていただいてますポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、
三太郎とシルクちゃんとの絡みが本当に面白い、ゴキブリが出てきてクーラーを壊してしまって二人でなすりつけ合いするのが大人げなくて笑いました。シルクちゃん必死でしたもんね。以前タナッチは授業中に漫画を読んで笑っていたシーンがありましたが、 それ以降笑顔も見てないし、声を聞くことさえなかったのですが、今回でタナッチが抱えている複雑な心境が知れましたね。病気のせいで好きだったソフトボールもできなくなってしまって、この辛さというのはタナッチ本人にしか分かり得ないことなのでしょうが、それを尻目に三太郎がまたも KY プリを発揮していて、今回は呆れてしまいました。元気にソフトボールをしているタナッチの笑顔の写真が何とも切なかったです。でも最後の最後に三太郎との試合で結果は負けてしまったけど、ボールを打った時の手の痛みを久しぶりに感じた時のタナッチの顔が本当に素敵で、こっちまで笑顔になりました。今後タナッチと三太郎がどう接していくのか楽しみですね。さて、和波髪型から告知させていただきます。笑いは大阪のエネルギーを合言葉に、家族で楽しめる演芸イベントが盛りだくさんの和波髪型夏祭り2009を8月22日土曜日、23日日曜日に開催いたします。全公演無料、展示室の入場も無料の2日間、和波ホールの公演のみ往復はがきでのお申し込みが必要となります。詳しくは和波髪型ホームページをご覧ください。次に、毎年恒例となりましたアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンですが、今年のコンテスト決勝大会は8月23日日曜日、和波髪型夏祭りで開催。そのアマコンで栄光を勝ち取った受賞者による髪型亭アマコンライブの映像を和波髪型のブログでポッドキャスト配信しているのですが、今回ご紹介するのは20代の男性漫才コンビのサンサンシーさんです。サンサンシーさんの漫才は迫力のあるしゃべくり漫才で、いつも二人の世界に吸い込まれていきます。今回はいじめられてもいじめられていると思ったらダメという話で盛り上がります。何とも言えないポジティブな考えを聞くと自然と元気になりますよ。彼らにしかできない彼ららしい弾丸トークをぜひお楽しみください。
ということで、赤花の先生の方なんですが、次はね、三太郎がどんな KY ぶりを発揮してしまうのか、もうこうなれば、これ結構楽しみになってきましたね。
そうですね。
しっかりと見届けたいと思いますね。はい。